キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足りるものである。お座りのままで賛美歌242番の4節を賛美しましょう。共に賛美をしましょう。賛美歌259番です。 ご着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所はイザヤ書9章の1節から5節、旧約聖書の1073ページです。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。失礼しました。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように。彼らの追うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。血を踏み鳴らした兵士の靴、地にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。続きまして、マタイによる福音書1章18節から25節、新約聖書の1ページになります。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。共に賛美しましょう。賛美歌271番です。 平和の君と題して立花牧師によるメッセージです。
地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。その名は平和の君と唱えられる。イザヤ書は、我らの救い主は戦乱の世を終わらせる平和の君として到来するのだと予言しました。これが預言者イザヤ自身の言葉であったとすれば、今から2700年も昔の南ユダ王国の中で語られた言葉ということになります。それはかつての同胞北イスラエルがアッシリア帝国に滅ぼされていくという血生臭い時代であり、パレスチナ一帯での陣取り合戦が激しくなる中、当の南ユダ王国も生き残れるかどうかの瀬戸際の時代でありました。そして歴史を俯瞰すれば、この後実にイエスの生きた700年後の時代に至るまで、軍靴も血にまみれた軍服も聖書の神を信ずる者たちにとっては決してよそごとではない自分たちを取り囲み、自分たちを踏みつけている現実そのものでありました。ところがイエスに出会った人々は、彼が見せしめ刑で血を流し処刑されてしまった後にも彼を慕い、彼が出会ったように出会い、彼が生きたように生きていこうとしていく中で、イザヤの予言した平和の君は我らが救い主イエスなのだと宣言するようになります。本日共に聖書日課で与えられたマタイによる福音書は、イザヤ書7章を引用し、イエスこそがイザヤの予言したインマヌエルの主、我々と共にいてくださる神なのだという信仰を告白しますが、このイザヤ書9章もまた同じ文脈の中で語られ受け継がれ、イエスのことを指しているのだと信じられてきたのであります。しかもマタイによる福音書がしたためられたと考えられている時代の状況を踏まえるとき、イエスこそ予言されていた平和の君という告白は、イザヤの時代やイスラエル国家の首都エルサレム、イエスの時代やイザヤの時代やイエスの時代に勝るとも劣らないほどに生々しいものでありました。マタイによる福音書の最初の時代もということです。なぜならイスラエル国家の首都エルサレムの陥落、エルサレム神殿の炎上、そして宝物の略奪が行われてしまった後で、このマタイによる福音書はしたためられたと考えられているからです。歴史的にはユダヤ戦争と呼ばれている出来事です。しかしローマ帝国の側から見れば、実効支配していた辺境の地イスラエルで起きた反乱分子の鎮圧といったものでありました。誤解を恐れずに言えば、現代でいうところのテロ掃討作戦のようなものであります。そしてその最後はマサダの要塞に立てこもった戦闘員ではないユダヤ人一般市民も含む1000人余りの老若男女全員が自決するという誠に悲劇的なものでありました。つまり地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服は、マタイ福音書の著者や最初の読者たちにとってみても、また実に生々しい現実そのものでありました。ですから今日私はマタイによる福音書がそのような自分たちの現実を投影しながらイエスの時代を物語っているというふうに受け止めてみたいと思います。そのように受け止めますと、例えば2章以下、 平和の君であるはずのイエス自身が血にまみれた時代のど真ん中で殺されそうになりながらもかろうじて生き延びましたと綴られていることは、どれだけ読み手の胸に突き刺さったことでありましょうか。実際に幼い子供も含めてマサダの要塞で死んでいるのであります。そして新しい王の誕生の知らせを、不安に感じた王やエルサレムの住民たちの意思によって新しい王、平和の君を亡き者にしようと、周辺一帯の2歳以下の男の子が皆殺しにされたと書かれてある通りなのであります。まるで自分たちのことのように感じたのではなかろうかということであります。あるいは本日の箇所で語られている出生の秘密からして、当時の社会的信仰的理解に従えば、平和の君イエスは存在してはならない命として抹殺されかねない状況でありました。正式な結婚前に、しかも夫となる者との間にできた子ではない子を宿したマリアは、お腹の子もろとも石打ちの刑で処刑されてしかるべき、当時の社会と信仰は声高に叫んだに違いないのであります。でこのことはまた戦乱の世にあって本当に厳しい状況に置かれ犠牲となっていたであろう女性たちの中では決してよそごとではない物語として響いたに違いありません。このマリアやヨセフの決断、しかしこの子を受け入れよう、育てよう、この決断に勇気づけられ、後に続こうとした者がいたのではないか、後に続こうとした者がいたのではないか、そんな想像を巡らすのであります。このように、マタイによる福音書は、イザヤの予言、地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服をキーワードとしたときに、いくつかの時代をつなぎ合わせ、重ね合わせた物語として響いてまいります。イザヤの時代、イエスの時代、そしてマタイによる福音書の時代、それぞれの生々しい血の匂いを漂わせながら、私たちに迫ってくるということであります。全く無力な赤ん坊として生まれたイエスこそが、我らの救い主、インマヌエルの主、平和の君なのだということが、軍屈の音高鳴る中だからこそ、触れただけで壊れてしまいそうな命そのものとして、けれども触れれば確かに感じるであろうぬくもりとして読者に迫ってくるのであります。翻って今、武器を持たねば、もっと強い武器を持たなければ私たちは生き残れない、正義は貫けないという声がどんどん大きくなっていることを私は憂いています。声だけではないですね。こと軍備拡大については宣言通りどんどんどんどん進められています。先日には大陸間弾道ミサイルを撃ち落とすための武器として陸のイージスと呼ばれている兵器の導入が閣議決定されたと報じられました。多くは申しません。しかし私たちの国を代表する立場にあるものは、いざとなればお隣の国のミサイル発射拠点を攻撃することも必要だと語っています。そのことになぞらえれば、相手にとってそれこそ陸上に固定されたイージスは攻撃対象になるだろうと私は心配します。そしてそうやって特定の場所やそこで生活している人々の不安や、ましてや犠牲の上に成り立っていく国家の安全といったものは一体どういうものなのでありましょうか。それはまさに今もなお沖縄を犠牲にし続ける現状であり、その拡大ではなかろうか、そんなふうに私は個人的に考えています。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。 人の緑子が私たちのために生まれた。その名は平和の君と唱えられる。聖書の歴史、いくつもの時代時代を貫き、私たちのこの時代の生々しい現実をも重ね合わせながら、聖書は私たちに呼びかけています。あなた方の信ずる神は、兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれると宣言されている。小さな赤ん坊の命にこそ、その存在にこそ、平和への道がある。実にこれが聖書の語るクリスマスであります。そうです、今もなお小さな緑子の命が危険にされている地があるとするならば、そこに私たちの救い主はお生まれになります。この国であろうと、かの国であろうと、敵であろうと、味方であろうと、そこで兵士の靴音が高らかに響き渡り、血にまみれた軍服が行進しているのであれば、その靴によって踏みつけられ、血を流す小さな命そのものとしてお生まれになるのです。その方を、あなた方はインマヌエルの主、私たちと共にある救い主と信じますか？信じますと言えますか？あなたは今どこに、誰と立っていますか？生きていますか？そのような問いかけが響いてきます。改めて救い主を私たちの真ん中へと迎え入れてまいりたいと思います。緑子の命が危険にさらされている場所に平和の君が来られる限りは、私たちもその現場をこそ私たちの真ん中にしていくということであります。クリスマスおめでとうございます。これで本日のメッセージを終わりにいたします。祈りましょう。神様、世界の隅っこへと追いやられている命があります。神様、そこがあなたの真ん中です。低きの極みに踏みつけられ、押しつぶされている命があります。そこを高くされていくことが主の御旨であることを信じます。救い主よ、平和の君をどうかおいでください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ご起立ください。共に賛美しましょう。賛美歌261番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。